そうしたら中の口の格子戸に黒いものが挟まっているのを見つけ出しました。電灯の光でよく見ると、驚いたことにはそれが僕の帽子らしいのです。僕は夢中になってそこにあった草履を引っ掛けて飛び出しました。そして格子戸を開けてひしゃげた帽子を拾おうとしたら、不思議にも格子戸が一人でに音もなく開いて、帽子がひょいと往来の方へ転がり出しました。格子戸の向こうには雨戸が閉まっているはずなのに、今夜に限ってそれも開いていました。けれども僕はそんなことを考えてはいられませんでした。帽子がどこかに見えなくならないうちにと思って、慌てて僕も格子戸の空き間から駆け出しました。見ると帽子は投げられた円盤のように二三軒先をくるくると回っていきます。風も吹いていないのに不思議なことでした。僕は何しろ一生懸命に駆け出して帽子に追いつきました。まあよかったと安心しながらそれを拾おうとすると、帽子は上手に僕の手から抜け出してコロコロと二三軒先に転がっていくではありませんか。僕は大急ぎで立ち上がってまた後を追いかけました。そんなふうにして帽子は僕に捕まりそうになると、二軒転がり三軒転がりしてどこまでも僕から逃げ延びました。四つ角の学校の道具を売っているおばさんのところまで来ると、帽子のやつそこに立ち止まって駒のように三四辺横回りをしたかと思うと、調子をつけるつもりかちょっと飛び上がって地面に落ちるや否や学校の方を向いて驚くほど早く走り始めました。みるみる歯医者の家の前を通り過ぎて、始終僕たちをからかう小僧のいる酒屋の天水桶に飛び乗って、そこでまたキリキリ舞いをして桶の向こうに落ちたと思うと、今度は蓮向こうの三軒長屋の格子窓の中ほどのところを風に吹きつけられたようにかすめ通って、それからまた往来の上を人通りがないのでいい気になって走ります。僕も帽子の走る通りを右に行ったり左に行ったりしながら追いかけました。夜のことだからそこいらは気味の悪いほど暗いのだけれども、帽子だけははっきりとしていて気象までちゃんと見えていました。それなのに帽子はどうしても捕まりません。はじめのうちは面白くも思いましたが、そのうちに悔しくなり腹が立ち、しまいには情けなくなって泣き出しそうになりました。それでも僕は我慢していました。そしておい待ってくれと声を出してしまいました。人間の言葉が帽子にわかるはずはないと思いながらも、声を出さずにはいられなくなってしまったのです。そうしたらどうでしょう、帽子がその時はもう学校の正門のところまで来ていましたが、急に立ち止まってこっちを振り向いて、やーい追いつかれるものなら追いついてみろと言いました。確かに帽子がそう言ったのです。それを聞くと僕は何クソと負けない気が出て、いきなりその帽子に飛びつこうとしましたら、帽子も僕も一緒になって学校の正門の鉄扉を何の苦もなく突き抜けていました。